ッセージの時をお持ちしたいというふうに思います。今日お開きいたします聖書箇所は、ルカの福音書ですね。ルカの福音書の、11章の、9節と10節をお開きいたします。ルカの福音書11章9節10節、私と同じ新改訳聖書の第3版をお持ちの方は135ページになります。新約聖書の135ページになります。それでは読みさせていただきます。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。お祈りいたします。天道様、御言葉ありがとうございます。どうか主が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お願いいたします。メッセージにちょっと入る前にですね、一つですね、嬉しい出来事といいますかですね、ありましたけれども、あったので、ちょっと少しそれをお話ししたいんですけれども、実は昨日です、私、佐賀に、私の実家の佐賀にですね、行ってきました。で、お昼までのうどん屋さんのお仕事が終わってですね、それから、夜は三味の祈祷会とかありますので、本当その間を縫った感じで行って、それ帰ってきたわけなんですけれども、何のために行ったかと言いますと、オンライン配信ですね。オンライン配信を私の実家の母が、オンラインで配信で、礼拝をしているんですけれども、最近ですね、最近になってからですね、YouTube で配信をしてるわけなんですけども、その YouTube の、方を解析してみたらですね、私の母が、オンライン配信の礼拝をしてないんじゃないかなっていうことが分かったんですね。ちょっとそのアクセス数だったりとかですね、そういったことから。で、ちょっと、聞いてみたら、日曜日に聞いてみたら、電話してみたらですね、実は最近繋がらないことがあって、この一月ぐらいできてないって言ったんですね。で、ああそっかと思って、で、せきなので昨日そのちょっと時間を見つけてですね、その間に行ってきたわけなんですね。で、原因はすぐおそらくこうアプリを使ってなくてですね、スマホで見ているので、いろんな原因があるんですけども、スマホを見てて、それでアプリを使わずに見てたので、おそらく受信できなかったんだろうなと思って、それは解決したんです。ね、で、今度からというか、今日から、ね、してると、ね、するという話を昨日しましたので、してると思いますね。で、その話のですね、中でですね、私がその母の携帯をこういじって、それでやったわけですね。で、はい、できるよ。で、これで、明日からできるからでって言って、渡して、本人がこういろいろこう触ってたんですね。で、そうしてたらですね、もう一個聞きたいことがあるって言ったんですね。で、最近、LINE でね、LINE のところにタイムラインってあるじゃないですか、タイムライン。で、タイムラインのところにですね、いろいろこう、御言葉がね、載ってて、この御言葉から語りかけを受けてるって言うんですね。で、誰か知ってるみたいなことを聞かれたので、見たらですね、重松千恵子って書いてあったんですね。びっくりして、私の母はですね、重松さんの携帯番号も知りませんし、LINE の情報も知らないんですけど、おそらくね、私は、あやさんとですね、重松さんとか、うちの母が、やり取りしますから、そういった因果関係はあるんでしょうけど、なんかこう、すごくその時ですね、私は嬉しかったんですね。今回たまたまうちの母でしたけれども、こう忠実にその御言葉をアップする、ね、今日の御言葉をですね、つまりずっとアップしてくださってるんですけれども、その御言葉をアップして、それを知らずに、うちの母はそこから、神様から言葉の語りかけを受けていたと。で、すごいなんか嬉しかったんですね。で、神様の言葉に引き従って、それでも自分自身も祝福されるし、ね、そのことを通して他の人も祝福されるし、確かに神様の言葉に従うってことの、なんか素晴らしさっていうのをですね、昨日なんかそれを見ながらですね、なんかすごく感動して、感動しながら私ちょっと笑っちゃってですね、地下教会の人やみたいなですね、笑っちゃったんですね。すごい、本当みたいな感じで、本人はよく分かってなかったですけどね、母はね。でもすごい、素晴らしい恵みを見ることができました。で、 聞き従うことにおける祝福っていうのがやはり私たちの教会のしてあるんで土台としてあるんですけれども、その聞き従いの歩みとともにですね、やはり祈ること、祈りっていうことについてですね、私たちは今強く神様語られていることだというふうに思うんですね。で、今日の御言葉っていうのはその特に祈る、祈りってことについての御言葉ですね。もう一度読みしますと、私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。これは祈りについて教えているところですね。お祈りするってことについてですね。で、私たちが祈るときに、求めるときに、願うときに、探すときに、私たちの祈りに神様が答えてくださるんだよってことをこの中で話しているわけなんですね。で、このルカの福音書の11章をもっと、具体的に話していくと、いろいろこうメッセージができると思うんですね。例えば、この御言葉自体はですね、祈り続ける、求め続けるっていうこと、探し続ける、この、継続して祈り続けることが重要なんだよっていうことを、学ぶことができますし、他にもですね、神様は良いものを与えてくださるって、ね、ことこの後出てくるんですね。良いものを与えてくださる、最高のものを私に与えてくださるんだってことも、話すことができるんですけれども、今日はもっともっと一番基礎的な具体的に祈るってことそのものについてですね、今日知っておきたいというふうに思うんですね。で、よくですね、最近第七礼拝のメッセージ、秋元牧師のメッセージ証にですね、祈った時と祈らなかった時の結果の違いとかですね、よく明かしされたりするんですね。例えば先秋元牧師がされてたのは病院にいた時の話ですね。で、すごく人気のあるメインのお医者さんのところだから、すごく並ぶと、すごく時間が待たされるわけですね。だけども、祈っていったらすぐに診察を受け入れたね。そういった証をよくたびたびされるわけなんですね。で、こういったことっていうのはですね、特別なことじゃないわけです。っていう、何かで言ったら、ここにあるように誰でもって書かれてるから、私たちが祈るときにこういったことが起きてくるんですね。神様に祈りを答えてくださることを体験するんですね。先日、嬉しかったのは、白馬キャンプに行ったときですね。で、赤ちゃんを連れてですね、行くわけですから、今回もですね、飛行機で行かせていただくことにしまして、で、行きました。で、夏の経験もあったので、大体のこう段取りはこういうふうにしていく、っていうことを考えてたわけなんですね。で、赤ちゃんが飛行機に乗るときの注意事項みたいなことも、夏、ね、学んでたので、そういったことを活かしながら、行くわけなんですね。で、搭乗前におむつ替えをしたりとか、ね、ご飯をしたりとかね、そういったことも計算して、スケジュールを組んでは行ったわけなんですけれども、行きですね、行きの飛行機の時にですね、ちょっと大変だったんですね。何かといったら、飛行機に乗ってですね、耳ですね、耳抜きがちゃんと、スムーズにできなかったんですね。で、去年の夏は、授乳しながらですね、行けばいいということで、それで、ちょっと良かったんですけども、今回の冬のキャンプの時は、行きの時に、それがうまくできなくて、すごい不快感を覚えてですね、すごいちょっとぐずったんですね。で、密室の中でですね、赤ちゃんがぐずるとですね、どうしてもですね、いろいろこう、ね、良くないので、ちょっと今回は大変だったなって感じだったんです。で、白馬キャンプがあって、白馬キャンプの中で、やはり、こう、祈ることとかね、信仰を使うっていうことを具体的に話されたんで、あやさんがね、そのことで、帰り道について、具体的に祈ったそうですね。で、恥ずかしながら私はですね、私はもちろん帰り道に乗るんですけど、飛行機に間に合いますようにとかね、無事に飛びますようにとか、ちゃんと着きますように。それぐらいのこう、大雑把なところだけだったんですね。でも、あやさんの方はですね、もっと具体的に乗ったんですね。この時にちゃんと食事が終わって、おむつもちゃんと替えて。で、飛行機に乗ったら、すぐに寝て、赤ちゃんがすぐに寝てくれて、不快感を感じることなく、そのまま飛んで、福岡に着いて、福岡空港に着いて、福岡空港に着いたらすぐに目を覚まして、で、目を覚ましたら、福岡空港の近くの駐車場に車を止めてたので、その駐車場に、行くまでちゃんと起きて、で、車に乗ったらすぐまた寝て、で、家にたどり着く。で、家にたどり着いたら、お風呂に入って、 すぐまた寝ると。で、これを具体的に祈ったと、その子。そしたら帰り道、全くその通りになったそうなんですね。で、そんなすぐ寝てすぐ起きれるもんかってぐらいに、パチパチパチパチってですね、祈った通りに動いてくれたんですね。で、切実に祈った、ね、あやさんとしては切実に祈ったことだったので、すごい喜んでですね、すごいね。で、私は大雑把にしか祈ってなかったので、あ、そうだ、よかったね、みたいな言ってたんですけど、本人は後でオリベットブログを見たらすごい感動して書いてたんですね。まあ、その母のね、あれとは違うところなんですけど、それを見ながらですね、あ、具体的に言うとこんなに答えてくださるっていうことを体現することができたわけなんですね。で、私たちは祈るってことについていろんなことを学んでますけれども、具体的にそれをやり出す、それを実際に祈るかどうかで全く違うんですね。これ決定的な違いなんですね。全く祈らないゼロっていうのと、一言でも祈るっていうのは全く違うんですね。で、私はですね、長らくクリスチャンを知るときに間にですね、全く祈らなかった時期が多すぎたと思うんですね。で、最近ですね、ピースのブログでですね、書いてあったんですね。クリスチャンはずるいなって思いますって書いてあったんですね。それなんでかって言ったら、祈ったら何でも答えられるっていう証を書いてあったんですね。その、ブログの時にね、ところに、バイトのことの証でしたけど。で、確かに、クリスチャンってある方にとってはずるいって思うかもしれませんね。で、ずるい、人からずるいって思われるほどに、私たちは祝福を受けることができる。なぜかっていうと、それほど私は神様に愛されているからですね。もう人が妬んじゃうぐらいです。愛されてるんですね、神様に。で、だからぜひですね、皆さんもどんどんですね、祈ってですね、よりたくさんの証をですね、受けていただきたいというふうに思います。ちょっと駆け足になりましたけども、これで焦点していただきたいと思います。天頭様、御言葉をありがとうございます。どうか私たちがさらに祈ることができますように、そして祈りに応えてくださる神様をもっともっと体験することができますように、導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。